メダカでつながる福岡ラジオ、メダカのは、はい、こんにちは、若丸です。ゴールデンウィーク終わりましたね。今日は5月11日ということで、どうですか皆さん、ゴールデンウィーク楽しまれました？イベントもたくさんあってですね、なんか天気がいい日も結構あって、いい休日が過ごせたんじゃないかなと思ってます。はい、今日はですね、そしてゲストさんをまたいつものように呼んでおります。今日のゲストさんですね、おそらく、ラジオ配信始めた頃ちょっとエピソードを話してたかと思うんですけど、真冬のうちのイベントで遠くから悪天候の中一人でポツポツ歩いてきた女性に来ていただきました。この方です。よろしくお願いします。
琥珀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。簡単に自己紹介してもらっていいですか？
はい、福岡市で2人の女の子を育ててながら仕事を頑張ってるワーママをしてます。好きなものは、最近はもうほんとメダカ、ずっとメダカを育てまくってて、はい、そうですね、自己紹介、ちょっと何か他にお聞きしたいことありますか？
それはコメントで、YouTube だったり Spotify、スタンド FM 配信してますんで、視聴者さんにコメント書いてもらいましょうかね。一通り聞いてもらってですね、
はい、
よろしくお願いします。皆さんで、琥珀さん、メダカの出会いっていうのがうちのメダカっていう風に伺ったんですけど、はい、それまでは全く興味なかったんですか？
あ、はい、全然興味なかったです。
ありがとうございます。まさにうちのメダカが本当にきっかけになってくれたっていう形ですね。
はい、そうです。もともとベタを買おうかなってちょっと思ってたんですけど、なんか魚を飼うこと自体がすごく初めてだったのと、すでに猫がいたので、ベタのひらひらに猫がこう飛びついたちゃうんじゃないかなと思って、でいろいろメダカの方が飼いやすいよっていう情報を見たんですけど、最近その改良メダカっていうのがすごく流行ってるっていうのを知って、インスタグラムを見てた時に、あのマイメダカ福岡さんのアカウントを見つけて、なんとなくそれを見てたらすごくキラキラしてたので素敵だなと思ったのがきっかけだったんですよね。
う
ん、
そうですね、
はい、
ありがとうございます。もうマイメダカのメダカの特徴っていうと、上身、メダカを上から見た時のラメ、
はいはい
はい、がもう他のメダカと違う、まあ、あの初心者さんから見たらなかなか分かりづらいところではあるんですけど、はい、結構ベテランさんからもよく言われるんですけど、
はいはい、
ラメの質が違う、ラメのりの質が違うっていうふうによく言われてて、
はい、
もうよくぞそこを見つけてくれたなと思います。
やっぱり画像だけじゃちょっとなかなかこうわからない部分があるっていうのと、初めてだったので通販がすごく怖くて、近くで何かイベントがないかなって思ってたんですけど、運悪く12月だったのでメダカ冬眠してますみたいなのを見て、うわーって思ってたら、あ、飲みの市で前メダカ福岡さん来るじゃんって思って、1週間前から旦那にこの日はメダカを見に行くから、あの子供絶対見ててって言って、どこにも行かないでって言って、ずっと言い続けてその日を迎えたって話だったんです。
そしてあの日はなかなか散々な、
そうです、朝から雨と暴風で、もうすごい、あの車もですね、モーターズのイベントでもう入れなくて、3週ぐらいした後によし、夢タウンの方なら空いてるから、あっちに置いて歩いていこうと思って、20分ぐらい歩いて、ワイドブルーさんのところに、
はい。そうそう、福岡の方はね、大体場所はイメージできるかと思うんですけど、
はい、
その飲みの市の開催場所が、 博多港国際ターミナルの横の駐車場の
一角
を借りてですね、
はい、
開催してたんですけど、もうその真隣、真隣にマリンメッセっていう大きな施設があって、
はい、
そこであの日本ジャパンモビリティショーやったかな、
あの時は。そうです、そうです、
うんうん、それが開催してたんで駐車場もね
すごかったですね。
で、あの当然のようにお客さんはほぼほぼ来ずあもう今日寒いし風強いし雨も降りようし、もう今日はダメやろうねと諦めてたら、もう本当
琥
珀さんが遠くからなんかとことこ歩いてきて、
最初はあのなんでここに来られたんですかって質問されてですね
あもう不思議でしょうがなかった
そう
でもあの時はもう本当
いい、私も
神やった、
いい、私ももう実際にあのキラキラを見た時にうわーもうちょっと今日買って帰らないと一生後悔するかもって思ってちょっとでもすごい悩みましたね。いろんなメダカがやっぱいたので、うん、何も、はい、
値段もそこそこするしね
そうですね
そうでラメって結構写真とか動画に写りづらくて、でなかなか、
はい、
まあさっきも言われてましたけど、あの通販で買うにはなかなか向かない初心者がですね、
そうですね、う
ん、品種ではあるんですよ。ラメって光の当たる向きによって見え方が全く違って、
は
いはい、光の向きによって本当ラメが映らない時もあるんですよ。それで写真とか動画、まあ動画だったらぐるぐるメダカが回るんで都度映るんですけど、特に写真は本当に難しくて全然ラメが映らないなっていう風にいつも感じているんですよね、うん、
実際に見たのと10倍ぐらい差があってあのすごい、あの何ですかね、月心、
うんうん、月心、
もうすごいキラキラで、あのなんか均一なんですよすごく、
うんうん、
びっくりしました。あんなにキラキラな魚がいるのかっていう正直ですね
そうそうそう、あの本当にラメ、まあ、マイメダカも本店の社長がですね、本当にラメにはこだわって10年以上やってきてるんで、
はい、
でもラメも多層構造なんですよ。あれ、
あ、何層にもなってるんですね。
そうそうそうそう、あのメダカに限らず魚って鱗があって、その上に保護膜があって、また皮膜とかも、まあ、人間の皮膚も一緒ですね、
はい、
多層構造になってるんで、その一個一個にラメが乗ってきてるからすごい綺麗密度も高く見えるし、
はい、
で表層に行くに従ってもう本当に細かいラメ、本当にあの爪とかに塗ってるようなラメっていう感じの細かい微粒子のラメが乗ってるっていう状況なんで、すごく綺麗やし、あれを群栄ビオトープで群栄させたらめちゃくちゃ綺麗ですよ。
本当、
うん、
そこ、その日を境にどんどんメダカが増えていてですねあの水槽もどんどん大きく、最初は20センチキューブ水槽だったのが、うんうん、今なんか45センチ水槽になってプラス外にビオトープもあって、うんうん、なんか旦那からなんか魚増えてないってすごい言われるんですけど、いや増えてないよってずっと言い続けてるんですよ。
ビオトープ始めたのが3月ぐらいでしたっけ。
あ、そうです。
その時なんか質問もらいましたもんね。
そうです、先にエビとタニシを入れて水を育てようと思ってたら、うんうん、なんか全然動いてなかったので死んじゃったと思って質問させていただいたんですけど、あ、もうちょっとダメだったかもって思ってリセットしたら寒かっただけで全部生きてたんですよね、うんうん、
あれはイチゴの苗を
やって
たんでしたっけ。
イチゴの苗を上に置いて、うん、こう太陽パネルみたいなので動かして
水を循環させて、アクアポニックスって言われるやつですね。
はい、そうです、そうです、を作って、あのメダカが快適な自然に近い環境を作ってあげようと思ってですね、うん、メダカのためにもうそれを一生懸命1ヶ月ぐらいこう作ってたんですけど、はい、最近ようやくあの安定してきて、うんうん、それこそこの間の楽園子どもマルシェさんでメダカ救いをしたメダカたちを
追加して
今もうすごいみんな元気に泳いでます。
そうそうそう、
はい、
あのアクアポニックスも結構、まあ、農家さんで取り入れていらっしゃる農家さんもちょこちょこ、まあ、いらっしゃるんですけど、まあ、設備投資が大変なんであれなんですけど、まあ、メダカを泳がせてその水で野菜とか、まあ、植物を育てるっていうやり方で、まあ、うちはそれで観葉植物を育てたりはしてるんですけどね。いちごとかね、あと野菜、葉物の野菜とかは割としやすかったりしますね。あのレタスじゃないですけどサラダリーフとか、うん、そういうのは結構やりやすいんで、なんかお手軽にできる方法でね、皆さんやってもらえたらなとは思ってるんですけど、その後はいちごってどうなんですか、取れるんですか。
あのワイルドストロベリーを、うんうん、まあ、植えてるんですけど、葉っぱがいっぱいなってて、うん、実は全然なってないんですよあの多分栄養がすごくメダカとかの動物の糞でいってるんですけど、うん、葉っぱがすごくあの栄養を吸ってっていうので肝心の実までいかないんですよね
ワイルドストロベリーって多分年中実はなるやつですね。
そうです、まあ、なんか葉っぱばっかり大きくなっていてですねあ、なんかもしかして栄養過多かもと思うんですけど、うん、まあメインはメダカなんで、まあいいかと思いながらやってますね
今度写真送ってください
ぜひ
それでなんか実がなるところを 見たいなと。自分はしないんで、それは
ですね、そうですね、実がなったら、うんうん、あの写真を撮って送りたいと思います、うん、娘もすごく実がなるのを楽しみにしててですね、はい、
子供はそれが楽しみや
からね、はい、
うんうんうん、そうね、あ、ちょっと冒頭の喋り部分ちょっと長く取りすぎたんですけど、
はい、
ちょっと今回一番最初に聞きたかったことが、メダカを始めたきっかけが、最初はなんか弟さん、
そうです、
うんうんうん、
が、もともとアクアリウムを弟がしてたんですけども、うん、仕事が忙しくなったから、うんうん、ちょっともうしないので、うん、一式もらってくれないかっていう話を私にしてきたんです、
うんうん、
で、あの大和ヌマエビと南ヌマエビがすでに入ってて、もうこれは別に何もいらないから、うんうん、餌とか置いとくだけで綺麗だからって言われて置いておいたんですけど、だんだんこうやっぱ魚が欲しくなってくるんですよね水槽があると
そうね、
なんか泳がした方が可愛いんじゃないかなとか思ってきて、
エビだけだったらね
すごく寂しくて、でさっきあの話したようにメダカを入れたら、うん、今度は水草が欲しくなってくるんですよでそしたらその、あ、水草があるなら下のソイルもメダカに入る色のやつをとか言ってたら、なんかだんだん凝ってってですね、
うんうん、
まあ、それきっかけはもう弟がそう言ってきたことだったんですけど、うんうんうん、そこから派生して今に至るって感じ。
だからアクアリウムに
はまり
始め、
はい、
でうちのメダカを見てメダカにはまり、
そうなんです
さらに春になったら外まで、
そうなんです、どんどん発生していてですねあ、もう水槽だけじゃ気づかない、うん、ビオトープにいるメダカだからこそのなんか魅力みたいなのがすごくあって、うんうんうん、上から見るのと横から見るので全然違うんですよね、それを一人で楽しんでいる私みたいになってしまってるんです
いやもうそれが一番いいねいいね、そういうな、またな仲間がね増えていったらまたさらに楽しくなるんでちょっと福岡市、特に東区エリアはうちがどんどんあのそういう風に見せていってるんで、なんか仲間が増えていったらいいなとは思ってるんですけど、
はい、うん、私も保育園の先生とかにもメダカいいですよってすごい言うんですよ
そう、保育園もね、はい、あの子供さん通ってる保育園さんがうちが毎年関わってる保育園さんにね通われて
たよね。そうなんです、ちょっとご縁を感じてあの楽園子供マルシェさんのポスターも貼ってあって、
そ
この保育園です。
あのカレンなじま保育、
そうです、そうです、
なじま保育園ってあるんですけど、カレン保育園で、私が何年前だったかな、3年ぐらい前からカレン保育園さんの、先生たちのマルシェに参加させてもらってて、でそれが ご縁で、ま、毎年参加してるんですけど、ちょうどそこのね、そこの那島園に通われてるんですよ、子供がね。
そうなんです。それでびっくりして、ああこんなとこでつながれるんですねって話からメダカいいですよっていろんな人に言ってるんですよ。
で、あの3月にやった子供マルシェのポスターもカレン保育園さんにも貼らせてもらってね。
そうです、そうです、う
ん、ありがとうございます、カレン保育園さん。また8月に7月か、子供マルシェをこの前あったのは、うん、この前あったのはあの楽園マルシェなんで、子供マルシェは今度10月かな。そうですね、夏祭りがあるんで子供マルシェは10月です。10月の子供マルシェの時もまたカレン保育園さんよろしくお願いしますそうです。あの時はそうカレン保育園さんの近くの親愛保育園さんにもポスターを置かせてもらって、ね、本当協力していただいてありがたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします
じゃあ次回はですね、メダカとの出会いを今日話してもらったので、また今後に向けた話をいろいろコアクさんに聞いていきたいなと思いますので、また来週聞いてくださいね。
ありがとうございました
はい、じゃあ今日は一旦これで終わりたいと思います。いつものわかるかな、終わるときにメダカでつながる福岡ラジオ、メダカの和って言うんで、和を一緒に
和
これ、ね、
和って、ね、はい、
やってもらったらいいかなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で失礼します。メダカでつながる福岡ラジオ、メダカの和